今日は、クリエイティングライフプランの最終回、第5回目になります。来週からまたですね、新しいシリーズを迎えてまいります。ぜひご期待ください。今日はですね、最後の5回目ということで、最高の人生の生き方ということでですね、話させていただきますが、まず最初にですね、聖書の御言葉イザヤの43章7節をですね、読みたいと思います。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。キリスト教プロテスタントのですね、教理をまとめた、ウェストミンスターですね、勝利教導問答書っていうのがあるんですが、つまり信仰告白、告白文書ですね。そこにですね、記されている一番最初にですね、出てくる質問がですね、こういう質問なんです。それは、人の主な人生の目的は何ですか、人の主な目的は何ですかという問いです。そしてこれに対してのですね、答えは、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであるとしています。聖書は、神が人をご自分の形に見せて作られたと言っています。人間だけが神の形に作られました。そしてその目的は、人が神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶためであると教えているんです。私たちの人生の目的は、まさにこのことにかかっています。そして最高の人生の生き方というのは、神様の栄光を表すために、自分自身を信頼し、神様に捧げることです。どのようにしてですね、神の栄光を表すことができるんでしょうか。今日はそのことについてですね、話していきたいと思うんですが、その前に少しだけあるストーリーについて話したいと思います。今からですね、20年ぐらい前なんですが、アメリカで人気があったテレビシリーズで、Touched by Angel っていうですね、ドラマがありました。そのストーリーのですね、あらすじはですね、このようなものだったんですが、ピーティーっていうですね、男の子がいました。その子は病気で余命わずかとなって、ピーティーは自分が死ぬ前にやりたい8つのことをですね、ノートに書き出したんです。そしてその一つがですね、母親が昔書き始めた歌で、Testify to Love っていうですね、歌を完成してもらうことでした。実はこの曲はですね、アバロンというですね、バンドのヒット曲である曲を、このドラマでカバーしたものを用いたんですが、とにかくこのドラマの中で、母親は愛する息子に死んでほしくないために歌を完成させたくありませんでした。そんな中で3人のですね、天使たちがですね、登場して、母親は彼らに助け、支えられ、励まされてですね、ついに歌を完成していくんです。そしてピーティーはですね、八つ目の最後の願いの天国に行くというですね、ことを叶えて天に召されていくっていうストーリーです。で、この歌のですね、Testify to Love っていうこの歌詞にはですね、このようにですね、表現してるんです。まあ、日本語にちょっと、訳したものですね、シェアしたいなと思うんですが、すべての虹の色や風たちの声、すべての夢が届くように、そのことにより愛がそこから始まるように、全力で手を伸ばしている。その物語を語るあらゆる言葉、空の星たち、すべての生き物が生きて証しをする。命のある限り、私は神の愛を証ししたい。たとえ言葉でうまく表せなくても、私の存在を通して、証人にならしめたい。息を吸うたびに、偉大な神に感謝したい。命のある限り、私は神の愛を証ししたい。山々から険しい渓谷に至るまで、川から海に至るまで、あらゆるものが差し伸べされている。平和のために差し出されたあらゆる手、ささやかな慈しみや優しさのあらゆる行為、それらは神の御国の到来を告げる。今や心の中にある希望は、神の愛によりなされた証。命ある限り、私は神の愛を証していきたい。たとえ言葉でうまく表せなくても、私の存在を通して、証人にならしめたい。息を吸うたびに、偉大な神に感謝したい。命のある限り、私は神の証をしたい。素晴らしい曲なんですが、イエス・キリストは、私が道であり、真理であり、そして命なのですと言われました。そして、神の愛と恵みは、恵みと憐れみを示すために、それを証しするために来てくださいました。さらに、イエス様は、この人生で最も大切なことはたった二つだよということを言われました。一つは、神を愛すること。 そしてもう一つは、自分を愛するように隣人を愛しなさいということでした。イエス様が来られたのは、この二つのことを破棄するためじゃなくて、成就するために来られました。そして、自分を愛するように隣人を愛するためには、本当の意味で、まず自分を愛するということがどういうことか、そして自分がどのように神によって作られたのかを理解する必要があります。そしてここからが大事なんですが、そのための最も正確な方法は、神がどのようなお方であって、そして私たちのために何をしてくださったかを知ることによります。神はイエス・キリストにある救いによってそのことを可能にしてくださいました。ローマの5章1節から2節では、救いの結果与えられた2つの素晴らしいですね、祝福について伝えています。さらにこの2つの祝福に心を留めるときにですね、私たちは今置かれている状況や現実を超えて、神様が私たちの人生にこの使っている同じ色で私たちの将来をですね、色づけることができるようになってきます。次のですね、御言葉、ローマの5章の1節から2節ですね、読みたいと思います。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。この御言葉とですね、今日はちょっと時間がないんですが、機会があるときにぜひエペソの1章の2節から14節、エペソの1章2節から14節もですね、合わせて読んでいただきたいなと思います。そしてこのローマのですね、5章の1節から2節、この箇所では信仰によって義と認められたクリスチャンは今や神との平和が与えられていると言っています。先ほどのちょっと御言葉をですね、もう一度出していただけますでしょうか。ローマ5章1節と2節、この信仰によってですね、今神との平和が与えられていると言っています。この平和というものは状況によって与えられる一時的な平安とは質的に全く異なります。神との平和であるこの平和という言語はシャロームという言葉で、日本語の平和という意味では言い尽くせないほど重要で豊かな意味を持っています。そしてその意味は必ずしもですね、人生に問題や困難や災いがないということを意味するんじゃなくて、むしろそれらがあるにもかかわらず神様の祝福が満ち溢れているということを意味するものです。神を愛する一人子イエス・キリストの十字架による救いを与えてくださったことを通して、たとえ今どんなに不当な苦しみや痛みの中に置かれていたとしても、慰めることができないほどの深い悲しみの中に置かれていたとしても、あるいは自分の罪により、まいた種により招いた悲惨な出来事を身に招いたとしても、すべてを神の目的と、そして計画のために働かして益としてくださり、そして決して取り除かれることのない神の祝福、平和、シャロームを与えてくださいます。今私たちに与えられているのは、この決して取り除かれることのないこの神との平和です。御言葉ありがとうございました。私のですね、言葉の名前、私の子供のですね、名前にはこの穏やかというですね、漢字をですね、当てたんですが、これは神との平和を示すシャロームという意味を込めてですね、名付けました。生まれる1年以上の前にですね、神様が御言葉から示してくださった名前でした。その後ですね、息子は出産トラブルにより仮死状態で生まれてきました。けれども神の恵みにより子供の命を神様は顧みてくださいました。そしてそのことを通しても私自身が体験したことは、これからどんな問題や苦難の中に置かれたとしても、この子にある神の平和、そしてシャローム、それは決してなくなることはない。そしてその中においても神の変わらない慈しみ、恵み、祝福は溢れているということです。そしてさらにローマ5章2節では2つ目の祝福について伝えています。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたと書かれています。この恵みに導き入れられること、恵みへのアクセスとも言いますが、これは神様の御座の前に招き入れられたことを意味します。イエス・キリストは 神の右の座に座しておられ、すべてを治めておられます。それだけじゃなく、私たちのために今も取りなしてくださっているんです。だから今や信仰によって、人生であらゆる苦難や試みは、神の真実である恵みのアクセスとなり、そして機会となります。そして私たちの今の状況が、どんなに暗闇や困難があっても、私たちが直面する状況以上に、神の恵みは、また真実で力強いです。今現実に内側では自分の内にある罪や肉と戦い、外側では死にゆく、廃れてゆく世界に生きているため、苦しみや痛みや限界や行き詰まりを感じる時があります。けれどもそのような時こそ、私たちはこの世の中に生きている以上に、キリストのうちに今生かされているということをしっかり覚えるものになりたいと思います。イエス・キリストの十字架によって神との平和が与えられているがゆえに、患難も苦難も危機も病や死さえも私たちを引き離すことは何もありません。むしろキリストによりそれらはより近づかさせるですね、機会となります。そして神はそれらをご自身にある栄光と良い目的のためにどんなことでも用いなることができます。この救いの結果ですね、与えられた祝福が何であるかを私たちが本当に覚え理解したときに、神が救いによって色付けしたものがどのようなものであるかを見出し、そして神様が使っている同じ色でですね、私たちは自分の人生の将来を色付けていくことができるようになります。さらにエペソ3章ではですね、17節から19節でこのように言っています。お読みします。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして、神の満ち溢れる豊かさにまで、あなた方が満たされますように。神の救いの素晴らしさを知ることを通して、神の愛をさらに体験し、神の愛を証しするものになっていきます。そして神の救いは過去からの救いだけではありません。現在も、そして未来も完全に全てを救ってくださいました。その救いの中に生きる私たちに神が何をしてくださったのかを言い表している一つの詩を読みたいと思います。ラッセルですね、ケルファーというですね、方が書いた詩です。あなたはある理由のために存在しています。あなたは細かく精密な計画の一部を担っている大切な存在です。あなたは尊い存在であり、しかもこの世に二つとないデザインで作られ、神の目にかけがえのない女性、あるいは男性と呼ばれます。あなたが今の姿でいるのには理由があります。私たちの神には失敗はありえません。神はあなたを母の胎内の中で育まれました。あなたは神が望まれた通りの姿をしているんです。あなたにその両親を選ばれたのは神です。あなたがどう感じようとも、あなたは神が望まれた通りにデザインされ、主の召印を押されているのです。あなたが受けた心の傷は軽くありませんでした。しかしあなたがその傷に苦しむたびに、神も涙を流しておられました。やがてそれはあなたの心の糧となり、あなたは成長して、神の似たものとされました。あなたがあなたであるには理由があります。あなたは主の無知によって整えられてきました。あなたはありのままで愛されています。そのような神がおられるのです。このような神のですね、愛にこの私たちが真理に理解し、そして根ざすときに、この人生でどのような干ばつによる苦しみがあっても、しっかりと地中に根が張られ絶やされることはありません。また神の愛を基礎土台とするときに、どんな嵐が吹き荒られても固い岩の上に立つ家のように揺るぎないものとなります。神はご自身の愛をイエス・キリストにある救いを通して完全に表してくださいました。ですから人生で最も大切なことは、キリストの救いを受け、それが何であるかを知り、神の愛の揺るがない土台の上に人生を築くことです。土台をキリストの救いのですね、上に例え、据えたら、次に、じゃあそれで私たちの人生で重要なのは、その上に築く建物です。どのように建物を築くのか、 なんで気づくのかが重要になってきます。大事なことは、その築き上げたものが神様の栄光を表すものであるかどうかです。いつかですね、私たちの人生の終わりが来るときに、その建物がどんなものであったのか、その真価を問われる日が来ます。ですから今日という日に、いつまでも残るもののために自分の人生を築き上げていきましょう。そしていつまでも残るものとは、神の栄光を表すものです。それではどのようにですね、建てたらよいんでしょうか。これから3つのことをですね、話していきたいと思います。1番目ですが、自分の人生の目的を見出す。自分の人生の目的を見出す。自分の人生の目的を見出すとは、自分に与えられている使命が何であるかを見出すことであります。オーストラリアのですね、精神科医であり、心理学者であったビクトル・フランクルという人はですね、使命についてこのように言っています。人は皆何らかの天職を持ち、あるいは人生の使命を負っている。人は皆達成すべき具体的な任務を果たさなければならない。そうすることで、その人は他の人とは変え難い存在となる。それゆえ、人それぞれが担う役割はその人独自のものであり、それを実行するための機会もまた一度しかないのだ。私たちは神様から何らかの目的や使命のために創造されました。そして私たちの果たすべき責任とは、そして最も喜ぶべきとするべきことは、その目的が何であるかを私たちが見出すことにあります。トム・ソーヤのですね、冒険での作者でも有名であるマーク・トーウェンという人はかつてこのように、言いました。人生で大切な日が2つあると。1つは自分が生まれた日、そしてもう1つは自分が生まれた理由を見出した日ですと。皆さんの人生の目的を見出すのに役立ついくつかのものがあります。その1つにですね、ニューホープではデザインコースというものがあって、私に与えられた神のデザインが何であるかを見出すことにより、私の人生の目的と使命が何であるかを知るための学びがあります。ニューホープ千葉でもですね、11月に私たちのこの中でですね、デザインコースをズームのオンラインで予定してます。改めてですね、来月10月にですね、そのことをまた皆さんに案内していきたいと思いますが、ぜひ楽しみにしててください。けれども、今日はまず自分に与えられている使命を見出すのに基本的な前提となることについて話したいと思います。使命っていうのはですね、どういうものなんでしょうかということです。使命はどういうものでしょうか。それは必ずしも単なる自分が好きなことややりたいこととは限りません。また何か逆にやらねばならない、そして堅苦しい、自己犠牲的で何かとてもとてつもない重たいものであるとも限りません。さらに聖書では、これがあなたの使命ですとは明確には言っていないんです。あるいは何章何節にですね、そこのページを開けばあなたの使命について書いてあるよとは聖書は言っていません。けれども聖書で明らかに言っていること、神様が問うていることがあります。それは神様が喜ばれる生き方、考え方はどのようなものであるか、そしてどのように生きたらよいかということです。次の御言葉、マタイの6章33節を読みたいと思います。まず神の国と神の義を大事に求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。すべてそれに加えて与えられます。またですね、ローマの12章1節から2節ではこのように言っています。ノートにはないんですが、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。このようにまず聖書で言ってるのは、どのように生きたら良いのかっていう生き方こそが使命の大事な本質であり、そして使命を見出すための前提となる手がかりとなります。そしてその中でおのずと自分に与えられている使命が何であるかを見出すことができるようになります。さらに使命を見出したら、それと同じぐらい大事なことは、その使命の実現に至るのに必要な目印が何であるかを私たちが見出すことです。2番目のですね、ポイントですが、目的に到達するための道しるべを見出す。 前回のですね、揺るぎない指針のシリーズの中でも話しましたが、目的地に向かうのに正しい道のりを進んでいるかどうかを判断する基準は、道の途中でシンボルとなる建物や風景を目印とすることです。それらの目印をしっかりと見ることで、自分がどこにいて、そしてその目的地に向かって正しい方向に進んでいるかどうか、前進しているのかをですね、判断することができるようになります。次の御言葉はですね、ピリピの3章12節から15節を読みします。私はすでに得たのではなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るように、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たち、私は自分がすでに捉えたなどとは考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。ですから大人である人は皆このように考えましょう。もしもあなたが何か違う考え方をしているなら、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。この箇所から神から与えられた使命を成し遂げるために目標を目指して一心に走っているパウロの心構えや価値や考えについて見ることができます。使命に向かって進むときに道しるべとなるものが私たちの心構えや実は態度や考え方や価値です。価値について言うならば、例えば犠牲にしていけない、いけないものは何であるかということを考えることです。もし使命を成し遂げるのに自分が家族や誠実さや信仰といったものを犠牲しなければならないなら、どんなにそれが素晴らしい使命だとしても意味をなさなくなります。大切なことは、自分が与えられた使命を見出すだけじゃなく、その使命に進む中で目印となる価値や心構えや考え方において、神様が喜ばれることは何であるかを見出していくことです。なぜなら、神様は私たちが何をしているかじゃなく、私たちがどういう人になっていくかを求めておられるからです。そして私たちが本当に与えられている使命を成し遂げたときに、得たときに、心から私たちが満足し、それを喜び、神様を感謝することを神様は願っておられます。そのために私たちには、この霊的成長、そして、ね、人間的成長にこうつながっていく、あらゆることに対しての価値、考え方、心構えをですね、私たちはその道しるべとして身につけていく必要があります。私たち一人一人に神様がその途中で、私たちにそのことを御言葉を通して、あらゆる状況を通して、人間関係を通して私たちに示してくださいます。私たちはそれをしっかり学ぶものになりたいと思います。そして3番目ですね、最後に、楽しんで目的に向かうというところです。伝道者の書ですね、5章19節から20節読みします。実に神はすべての人間に富と財を与えて、これを楽しむことを許し、各自が受ける分を受けて自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことであれこれ思い返さない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。神様は私たちが人生を楽しむようにこの命と人生を与えてくださいました。そしてこの世界にあるもので神様の目的のためにあがない、正しく用いるなら、すべてのことを私たちは楽しむことができます。先日ですね、ある新聞の記事でベビーテックってですね、育児見える化っていう見出しに目が止まりました。今私もその最中なので、その興味があるところに目が止まってしまうんですが、ベビーテックとはベビー赤ちゃんとテックテクノロジーを組み合わせた造語のことなんです。妊娠からですね、出産、産後の母親、新生児から小学校にですね、入る前までのですね、子供を対象に、育児と保育に関わるすべての人をサポートするための IT サービスと製品のですね、総称を意味しています。で、コロナ禍でですね、テクノロジーがより一層進歩し、普及し、こういった今ですね、製品を取り扱う、提供する会社が上場だそうです。そして今やこのベビーテックでの機能の一つに、8割以上の精度で赤ちゃんの泣く理由を判明させることができるようになったということです。とにかくですね、慣れない子育てに疲れ、もやもやしがちなのをテックですっきりさせてですね、少しでも楽しく子育てができるようにと開発された製品のようなんですが、 乳幼児などのですね、生活のリズムをデータにするなど見える化することによって、より積極的な育児参加につながっていくようです。で、その中で特に母親と父親の知識と意欲に差があるっていうことで、そのギャップを埋めるためにですね、育児パパ力検定というものがあって、これを一日ですね、一つずつ答えていくこと、約1年で必要な知識を、技術をですね、備えられるとのことでした。それをしてですね、今私もですね、育児に戦力外通告を受けそうになっているので、トライしてみようかなと思わさせられました。ついでにですね、皆さんの中にはもしかしたら妻と夫のですね、感情の理由を判明させて、そしてそれを見える化するセンサーもですね、あったらいいなって思っていらっしゃるかも、いるかもしれませんが、とにかくですね、神様は、この世界を私たちが楽しむように作ってくださいました。もし私たちが人生で神の国と神の義を第一に求めるなら、神様との交わりはもちろん、他の人たちの関係、夫婦、子育て、仕事、趣味のすべてが楽しみと喜びに変わります。そしてさらに素晴らしいことは、私たちには永遠の命の恵みと希望が与えられていて、それをこの人生でも味わい、そして楽しむことができるんです。最後にですね、私個人の人生の目的と証を今日短くですね、話したいと思います。私のですね、ライフメッセージ、人生の物語は、豊かな実を結ぶ人生です。マルコの8章36節にある、人はたとえ全世界を手に入れたとしても、誠の命を失ったら何の益になるだろうか。そしてヨハネの10章10節、私が来たのは羊が命を得、そしてそれを豊かに持つためである、に基づいています。私の神様から与えられた使命は、人がイエス・キリストにある福音を知り、自分の人生の目的と意味を見出し、実り豊かな人生に導かれるようにお手伝いすることです。これが私の人生の目的を一文で表すときに言い表した言葉です。私の今までの人生でも大きな危機が2回ありました。2つとも人生の節目となる時期でした。一つは10代の思春期。そしてもう一つは36歳から37歳頃のですね、中年期。第二の思春期とも言われる時でした。でもその中で福音に出会い、さらにその福音の素晴らしさを知りました。福音こそが私の支えであり、そして原動力です。過去も今も、そしてこれからも変わることはありません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人が人生に目的と意味を見出すのに遅すぎることは決してないんです。最後の床に着く時まで命のある限り、イエスキリストにある恵みと慈しみが私たちを追ってきます。私たちはこのことを本当にしっかり覚えて、神様にこの与えられている人生を本当に最高に喜び、そして神様に感謝をし、この与えられた人生を目的を持って本当に生きるものとされていきたいと思います。最後にですね、お祈りの時を持ちたいと思います。愛する恵み深い天の神様、あなたの皆をあがめます。今日までこのシリーズをあなたが導いてくださったことを主ありがとうございます。しかし神様、このシリーズを終えて全てが終わるんじゃなく、今私たちにこの与えられているこの人生が主によって本当に救われ、完全に贖われていることを主ありがとうございます。私たちの過去も、私たちの現在も、私たちの未来も、すべてあなたの御手の中にあることを主を感謝いたします。そして神様、私たちはあなたにあって作られました。その目的はあなたに栄光を表すためです。それは本当にまずあなたが私に何をしてくださったのか。あなたがどのような方であるのかを知ることにから始まります。神様どうぞますますあなたを深く知ることができますように、一人一人が主を呼び求めるときにあなたによって見出されるものとされますように、そしてまた神様のその中であなたの愛の長さ、高さ、広さ、深さがどれほどであるかを本当に一人一人が体験することができるように、まだあなたが与えてくださった本当にこの福音は目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことのないもの、本当にあなたははるかに素晴らしいものを私たち一人一人のうちに与えてくださいました。私たちに一人一人をあなたが形作ってくださったことを主ありがとうございます。この人生を主ありがとうございます。しかしこの人生がまだ終わるまで、神様のあなたの目的と計画はまだ終わっていません。どうぞ一人一人がそれを見出し、 その与えられている人生を、本来の自分を生きていくことができるように、そしてあなたが実を結ぶ人生と歩み導かしてくださいますように心から祈ります。すべてをあなたが成してくださることを信じ、期待しつつ、愛する尊きイエス・キリストのお名前を通して心からお祈りします。アーメン。神様を褒めたたえます。今日でですね、このシリーズが、一区切り終えましたが、来週からまた新しいシリーズを、迎えていきます。ぜひ、ご期待ください。そして今週もですね、皆様の上にですね、どのような中においてもですね、羊飼いなる、良き羊飼いなる神様の恵みと慈しみが、豊かに皆様のうちにありますように、心からお祈りします。God bless you!